皆様におかれましてはね、本当にこう秋口、少しこうひんやりとした、日々が続いておりまして、どんな、まあ、日常を送られているのかななんて思いますけども、前回のね話で、まあそのデジオなんてやってね、おしゃべりの練習だなんて始まりましたけどもね、そのゴールとしてはね、やっぱりこう特に何も言ってないけどめっちゃ聞けるっていうやつがいいですね。そのさっきのね、前回の話じゃないですけど、終わりの方の大統領演説とかね、あの別に大統領が悪いわけじゃなくて、これこれこんなことを理想掲げてます、こんな思想ですっていうのは、まあ、むしろ簡単であると、あるいはこうなんでしょう、何かを説明するとかね、それももちろん難しいことではありますよ。もちろん大統領だって難しいね、これ大統領もむずいです。これなると大なるの大体難しいですけども、大概難しいですけども、説明したりね、何かこう訴えたりするっていうのは、あるいはお話をね、綴るなんていうのは簡単です。やっぱりすごいなって思うのは、何も言ってないけど聞けるっていうことですよね。その音楽家でもそうですね。音階練習してるだけでめっちゃ聞けるとかね。もうその人の音色、あるいは微妙な呼吸感、間合い。もうそういうものだけで成立していて、もはや曲を弾かなくてもいいみたいな、そんな世界、やっぱあると思うんですよね。で、まあ、作曲なんかで言うとね、その、まあ、ちょっとね、話が逸れちゃうところあるんですけど、その、劇版、あの、ドラマの音楽とか、あるいはゲームの音楽とかね、やりますと、大体オーダー表ってのがありましてね、まあ、表じゃなくてもいいんですけど、オーダーがありまして、最初に。まあ、場合によりけりだと思うんですけど、かなり多くは、その、最初に、オーダーががっつり30曲とか来て、で、それを作るっていうことだったりするわけですね。つまり、その、いろんなシーンがあって、その映像とかを見ながら、ゆっくり音楽をつけていくっていうのは、なかなか稀有でして、そんな時間ないわけですよね。なので、こう、一番最初に何十曲か、こう、オーダーを受けて、それを作る。なんだったら、もう映像を全く見てない状態で作ったりするわけですよね。で、そのオーダーも、結構その、もちろん、そのディレクターとか監督によってまちまちなんだと思いますけど、言葉なわけですよね。まあ、絵コンテ渡したり、脚本の一部渡すってことももちろんあると思うんですけども、多くはやっぱ言葉でやり取りするわけですよね。まあ、昨今ですともうメールだったりしますよね。メールとエクセルデータとかね。で、その中に、その言葉もね、そんなこう、難しいことを書いても伝わんないんで、例えばその、争い1とかね、緩やかな争い、にとか、それから、まあ、なんでしょう。愛のシーンとか、友情とか、いろんなこうキーワードで曲を作っていくわけですね。で、もちろんその、大まかな、このシリーズの、なんでしょう。編成というかね、ものすごいでかいオーケストラなのか、それともものすごくこう軽めのギターと、何かピアノでみたいな感じの軽い編成でのものなのかっていうのは打ち合わせていくわけですけども、オーダー表に関して言うとかなりこうざっくりとした、ゲームとかだと戦いとかね、あの中ボスとかラスボスとかね、もうそんな感じですよ。ものすごく強いやつに対面してる時の音楽とかね、そんな感じです。で、その中に日常ってのがあるんですよ。大体あるんですよね。そのゲームにしても、まあ、ドラマにしても、日常その1とかね。日常で3種類とかね。そんな感じよくあります。で、僕はこのね、日常かなり注目してまして、まあ、前回の話から言うと少し枝葉に逸れていってしまうんですが、 そのアニメとかね、だいたいこう絶えず音楽がかかっていて、でまあそれってどうなんだっていう話はまたこれ違う話になっちゃうんで置いときまして、だいたい音楽がかかっていますと。で何かドタバタしている時、追っかけ回されてるみたいな時のコミカルな音楽であったりとか、何かこうもうガビーンみたいなシーンでシリアスな音楽とか、あるいは言い争っている時の何かこう、まあこれもシリアスというかね、戦いのサスペンスフルな音楽とか、いろいろありますけども、日常っていうのがやっぱありまして、何でもないやつですよね。普通のおしゃべりをしてるだけのやつ。僕これすごい力入れてます。というかね、力入れてるっていうのもね、作品として力を入れてるってもちろんそうなんですけど、日常っていう音楽のあり方ですよね。だって普通日常っていうとね、まずその音楽かかってないですよね。普通はね、日常っていうのは多くは無音なわけですよ。まあ完全なもちろん無音じゃないと思いますけど、生活音なわけですよね。で、これがまたね、その考えていくと面白くてですね、その完全な無音っていうのはまあありえないと。で、普段日常生活、まあ今皆さんが聞いてらっしゃるような環境ですよね。ちょっとインターネットでも見て、なんか徳佐市のデジオでも聞いてやろうかみたいな、そんなこう日常の時間で、今はこの皆様ミミミミラジオを聞いておりますけども、その前後の音の記憶ってあんまないと思うんですよね。そうなんですよ、日常っていうのは音の記憶がないっていう状態が日常なんでございますね。でむしろこう音楽とも言わずね、例えばですけども今、この台所換気扇が回っておりましてね。で、この換気扇の音がむっちゃ気になると。めちゃめちゃ気になってる状態っていうのは、むしろ神経質な状態なんで、日常じゃないわけですよね。なので、今私はこの夜、週末の台所でね、非常にこう日常的な時間過ごしておりますけども、この一つ一つの音、例えば外の雨音とか、風の音、そしてかすかに揺れる窓の音とかね、それからさっき言いました、このファンの音といいますか換気扇の音、こういうのを一個一個詳細に聞いていくっていうのは実は神経質な状態なわけですよね。なのでこう、まあ、そんな分析的に考えるってことなんですけど、日常っていうオーダーが仕事で来た場合、ドラマとかアニメとかゲームで、じゃあ日常の音って何かっていうと、実は音が記憶されてない状態だっていうわけですね。なのでゲームとかアニメで、音楽がすっぽり抜けた状態ってむしろ聴覚的には鋭敏になるわけですよね。これ面白い逆転なんですよ。この音楽がうっすらかかってる状態っていうのがむしろ普通の無音状態を表していて、そうですね、何でもいいです。ドラマでも皆様がご覧になる映画、ドラマ、ゲーム、いろんなものに音楽使われてますけど、この音楽が途切れる瞬間ですよね。この途切れる瞬間って実はものすごくドラマなわけですよね。何かの気づきがあったりとかね、大発見があったり、あるいは、すごくショックなことがあったり、音が途切れるっていうことの方がむしろドラマであるっていう、このフィクションの世界にあっては日常の我々が住んでいる世界と逆のことが起きてるわけです。音楽は常に流れている、そしてそれが消えた時っていうのはものすごくドラマであると、そんなまあ日常のあり方みたいなのがあるわけですね。なのでこう日常の音楽っていうとすごくこう癖のある、まあ言ったらキャッチーな、むちゃくちゃキャッチーな音楽、フックのある音楽っていうよりは気持ちよく聞き流せる、なんなら記憶に残らないみたいなね、そんな音楽求められたりします。でこれ結構ね、僕はなんでしょうね、うん、面白いことだな、そしてこれはスキルフルなことだなっていうふうに思うんですね。 なのでこの耳耳もね、今まあちょっとドラマの話とか、フィクションにおける音なんて言ってテーマ性が出てきちゃいましたけども、その特に何も言ってないけど聞けるなんていう状態に50歳ぐらいになれたらねいいかなーなんて思っていて、で音楽もそうですね、その仕事で日常系なんて言われなくてもですね、いつかもこうくすみ系クラシックなんていう話をしましたけども、ものすごく大げさなドラマチックな、人を引きずり回す心理的にこうグイグイ持っていくような音楽、これを作るのもやっぱ大変なことだと思いますし、すごいことだな。そしてそれもまた好きなんですけども、一方でね、特に記憶に残んないだけど何かずっとかかってて OK みたいな、そんな音楽のあり方みたいなのもやっぱ気になってますね。例えばそうですね、今こうパッと思いつくので、前もねあのくすみ系クラシックなんて言っていろいろ曲あげましたけど、あのヤナーチェクのねピアノ曲ってありましてね、ヤナーチェクっていうとあの村上春樹の小説でねシンフォニエッタって曲が有名になりましたけども、まあいい曲ですね、僕もシンフォニエッタすごい大好きです。でそしてヤナーチェクのことが僕はすごく好きなんですけども、ヤナーチェクのねピアノ曲でね、なんとかの小道に似てっていう、まあほんとすみません、結構僕ね今お酒飲んで酔っちゃっててね、言語やダメになってるんですけどね、ピアノ曲のなんとかの小道にてって、これせっかくいろいろ話してきて最後音楽の話かなってところで題名出てこないっていうんで、まあ非常に残念ではありますけど、草陰の小道にてかな、象形にてみたいな、そんな曲があってね、それもね、本当に日常系ですね。特に何が起きるわけでもないんだけども、こうそしてものすごい記憶できるメロディーってわけじゃないんだけども、何か魅力ある、ものすごい強烈な主題テーマを持ってるような曲じゃないんだけど、何かいつまでも心に引っかかるような、初期の村上春樹もそうですね、今あのシンフォニエッタであの村上春樹の話しましたけど、僕初期の村上春樹の短編とか好きでしたね。あの最初の短編集とか中国行きのスローボードとかね、その文章としては、これいきなりもう文学の話になってますけど、その例えばそうですね、もっと最近の最近のって言ってももっと前ですけど、東京忌憚集とかね、あれこう日本語で書かれたスキルフルな文章の結構もうトップにいってるっていうか、句読点のあり方とかね、あと言葉のリズムとか、すいませんゲップしましたけど、あれはもう内容の好き嫌いもはさておき、文章のこう緻密度としてものすごいとこに行ってるなっていうふうに思うわけですけど、その初期の村上春樹の短編みたいな、まあ日常系としてね村上春樹書いてたかどうかちょっとわかんないですけども、特に何が起きるわけでもないんだけども、芝生を眺める時間とかね、そんな特に何があるわけでもないけども日常っていう時間、まあデジオの時間もそうかもしれません。そしてこのね雨降りの週末の午後というか、まあ夜のこの台所もそうかもしれません。何かねそういう記憶に残るような残らないような時間、そういうものをこう大切に、暮らしていきたいななんて思う2017年でございますね。おやすみなさい。